実は与次郎が到底返しそうもないから、三四郎は思い切って、この間国元へ30円の補足を請求した。十分な学資を月々もらっていながら、ただ不足だからといって請求するわけにはいかない。三四郎はあまり嘘をついたことのない男だから、請求の理由に至って婚却した。仕方がないから、ただ友達が金をなくして弱っていたから、つい気の毒になって貸してやった。その結果として、今度はこっちが弱るようになった。どうか送ってくれと書いた。すぐ返事を出してくれれば、もう届く時分であるのにまだ来ない。今夜あたりはことによると来ているかもしれぬくらいに考えて、下宿へ帰ってみると、果たして母の手で書いた封筒がちゃんと机の上に載っている。不思議なことに、いつも必ず書き留めで来るのが、今日は三線切って一枚で済ましてある。開いてみると、中はいつになく短い。母としては不親切なくらい、用事だけで申し納めてしまった。依頼の金は野々宮さんの方へ送ったから、野々宮さんから受け取れという指図に過ぎない。三四郎は床を取って寝た。翌日もその翌日も三四郎は野々宮さんのところへ行かなかった。野々宮さんの方でも何とも言ってこなかった。そうしているうちに一週間ほど経った。しまいに野々宮さんから下宿の下女を使いに手紙をよこした。おっかさんから頼まれ物があるからちょっと来てくれろとある。三四郎は講義の隙を見て、また理科大学の穴蔵へ降りていった。そこで立ち話の間にことを済ませようと思ったところが、そううまくはいかなかった。この夏は野々宮さんだけで占領していた部屋に、ひげの生えた人が2、3人いる。制服を着た学生も2、3人いる。それが、みんな熱心に静粛に頭の上の日の当たる世界をよそにして研究をやっている。そのうちで野々宮さんは最も多忙に見えた。部屋の入り口に顔を出した三四郎をちょっと見て、無言のまま近寄ってきた。国から金が届いたから取りに来てくれたまえ。今はここに持っていないから。それからまだ他に話すこともある。三四郎は、はぁと答えた。今夜でもいいかと尋ねた。野々宮は少しく考えていたが、しまいに思い切って、よろしいと言った。三四郎はそれで穴蔵を出た。出ながら、さすがに理学者は根気のいいものだと感心した。この夏見た福神漬けの缶と望遠鏡が依然として元の通りの位置に備え付けてあった。次の講義の時間に与次郎に会ってこれこれだと話すと、与次郎はバカだと言わないばかりに三四郎を眺めて、
だからいつまでも借りておいてやれと言ったのに、余計なことをして年寄りには心配をかける。総八さんにはお談義をされる。これくらい愚なことはない。
とまるで自分からことが起こったとは認めていない申し分である。三四郎もこの問題に関しては、もう与次郎の責任を忘れてしまった。したがって、与次郎の頭にかかってこない返事をした。
いつまでも借りておくのは嫌だから、うちへそう言ってやったんだ。君は嫌でも向こうでは喜ぶよ。なぜ？
このなぜが三四郎自身には幾分か虚偽の響きらしく聞こえた。しかし相手には何らの影響も与えなかったらしい。
当たり前じゃないか。僕を人にしたって同じことだ。僕に金が余っているとするぜ。 そうすれば、その金を君から返してもらうよりも、君に貸しておく方が良い心持ちだ。人間はね、自分が困らない程度内で、なるべく人に親切がしてみたいものだ。
三四郎は返事をしないで講義を筆記し始めた。二三行書き出すと、与次郎がまた耳のそばへ口を持ってきた。
俺だって金のあるときはたびたび人に貸したことがある。しかし誰も決して返したものがない。それだから俺はこの通り愉快だ。
三四郎はまさかそうかとも言えなかった。薄笑いをしただけで、またペンを走らし始めた。与次郎もそれからは落ち着いて、時間の終わるまで口をきかなかった。ベルが鳴って、二人肩を並べて教場を出るとき、与次郎が突然聞いた。
あの女は君に惚れているのか？
二人の後から続々聴講生が出てくる。三四郎はやむを得ず無言のままはしご段を降りて、横手の玄関から図書館脇の空き地へ出て、初めて与次郎を帰り見た。
よくわからない。
与次郎はしばらく三四郎を見ていた。
そういうこともある。しかしよくわかったとして、君、あの女のハズバンド、夫になれるか？
三四郎は未だかつてこの問題を考えたことがなかった。峰子に愛せられるという事実そのものが、かの女のハズバンドたる唯一の資格のような気がしていた。言われてみると、なるほど疑問である。三四郎は首を傾けた。
野々宮さんならなれる。
と与次郎が言った。
野々宮さんとあの人とは何か今までに関係があるのか。
三四郎の顔は掘りつけたように真面目であった。与次郎は一口、
知らん、と言った。
三四郎は黙っている。
まあ、野々宮さんのところへ行って、お談義を聞いてこい。
と言い捨てて、相手は池の方へ行きかけた。三四郎は愚劣の看板のごとく突っ立った。与次郎は五六歩行ったが、また笑いながら帰ってきた。
君、一層よしこさんをもらわないか。
と言いながら、三四郎を引っ張って池の方へ連れて行った。歩きながら、あれならいい、あれならいい、と、二度ほど繰り返した。そのうち、またベルが鳴った。三四郎はその夕方、野々宮さんのところへ出かけたが、時間がまだ少し早すぎるので、散歩方々、四丁目まで来て、シャツを買いに大きな動物屋へ入った。小僧が奥からいろいろ持ってきたのを撫でてみたり、広げてみたりして容易に買わない。わけもなく応用に構えていると、偶然峰子とよし子が連れ立って香水を買いに来た。あらと言って挨拶をした後で、峰子が、先立ってはありがとう、と礼を述べた。三四郎にはこのお礼の意味が明らかにわかった。峰子から金を借りた明くる日、もう一遍訪問して余分をすぐに返すべきところを、ひとまず見合わせた代わりに、二日ばかり待って、三四郎は丁寧な礼状を峰子に送った。手紙の文句は書いた人の書いた当時の気分を素直に表したものではあるが、無論書きすぎている。三四郎はできるだけの言葉を早々と配列して感謝の意を熱烈にいたした。普通の者から見ればほとんど借金の礼状とは思われないくらいに湯気の立ったものである。しかし感謝以外には何にも書いていない。それだから自然の勢い感謝が感謝以上になったのでもある。三四郎はこの手紙をポストに入れるとき、時を移さぬ峰子の返事を予期していた。 ところがせっかくの封書はただ言ったままである。それから峰子に会う機会は今日までなかった。三四郎はこの微弱なる「この間はありがとう」という反響に対してはっきりした返事をする勇気も出なかった。大きなシャツを両手で目の前へ広げて眺めながら、よしこがいるから、ああ、冷淡なんだろうかと考えた。それからこのシャツもこの女の金で買うんだなと考えた。小僧はどれになさいますと催促した。二人の女は笑いながらそばへ来て、一緒にシャツを見てくれた。しまいによしこが、これになさいと言った。三四郎はそれにした。今度は三四郎の方が香水の相談を受けた。一向わからない。ヘリオトロープと書いてある瓶を持って、いい加減にこれはどうですと言うと、峰子がそれにしましょうとすぐ決めた。三四郎は気の毒なくらいであった。